ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。
池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、
はい、
11月に入りました。いよいよ秋という感じになりましたね。
え、加古さん、ちょっと待ってくださいよ。もうとっくに秋になってますよ。
何言ってるんですか社長、ついこの間まで夏だったじゃありませんか。あんなに暑い秋なんてなんかおかしいですよ。そもそも秋って本来ならじゃあ何月からなんでしょうね。
ああ、確かにね、10月になっても暑かったですね、うん、県内でもね10月に入ってからも30度以上の真夏日が3日間、25度以上の夏日に至ってはなんと月の半分を占めました。これでは今年の10月は夏だったって言ってもねおかしくないですもんね、うん、さてそもそも秋は何月からかということですが、これは春から順番に数えていけばわかりますよ。
春から、春はそれは3月からですね。じゃあ3、4、5月が春で、次に6、7、8月が夏ということは9、10、11月が秋ということになりますね。で12、1月、2月が冬、これで1年合ってますよね。
はい、合ってます。体感的には10月はともかく9月はまだ夏と言ってもいいほど暑いのですが、9月は秋って決められてるんですね。
へえ、そういう決まりがあるんですか。
はい、気象庁が四季の定義を何月から何月までとしっかり決めています。さっき加古さんが言った通りに四季が定められているんですね。
なるほど、なんとなくじゃなかったんですね。
はい、なんとなくではありません。ところで加古さん、今更ながらですが秋といえば何ですか。
あれ、なんか前にも聞かれたことがあるような、まあ秋といえばやっぱり食欲の秋ですね。
はい、やっぱりそうなりますよね、うんうん、実際このテーマで前にお話ししましたもんね。
あ、思い出しました。そうそう、天高く馬こゆる秋でしたね。
はい、他にはどうですか。
他に、じゃあそうですね、スポーツの秋とか行楽の秋。
行楽の秋いいですね。旅行シーズンと言われますもんね。紅葉の秋というのもありますね。他にはどうですか。
じゃあ他は芸術の秋、うん、読書の秋もありますね。それから実りの秋
最後はまた食べ物に戻ってしまいましたか。
あ、そっか
加古さん、睡眠の秋はどうですか。
睡眠の秋、なんか聞いたことあるようなないような。まあでも秋の夜長なんて言葉もありますから、気候も涼しくなるし睡眠にはうってつけの季節ではありますよね。
そうですよね。まあ睡眠の秋というのは多少こじつけのように聞こえたかもしれませんが、実はねこの秋には睡眠の日っていうのがあるんですよ。
え、睡眠の日、本当ですか。
本当です。毎年9月3日が睡眠の日です。
それは知りませんでした。
そうですね、もしかしたらあまり知られていないかもしれませんが、9月3日はぐっすりの語呂合わせから睡眠健康推進機構と日本睡眠学会が協力して、これ2011年に制定されたそうですよ。
そうなんですか。もう9と3でぐっすりということで9月3日なんですね
はい、ちなみに9月3日は全日本ベッド工業会が制定したベッドの日です。こちらはグッドスリープの語呂合わせです。
なるほど、まあそうすると睡眠の秋もありですね。
そうでしょ、睡眠の秋、ぜひともこれ定着してもらいたいものです、というのも睡眠がどれほど大切なものか改めて皆さんに知ってほしいからなんです。
睡眠の重要性ですか。それは確かに重要ですよね。 だってずっと眠らなかったらなんかいずれ死んでしまうなんていうのを聞いたことがあります。
はい、まあそれはいささか極端な例ですが、でもねそれ本当です。さすがに人間ではこれ死ぬまでの実験はねできませんが、ネズミを使っての実験報告があるんです、うん、眠らせない断眠状態にしてから2週間足らずで全部の個体が死んでしまったそうですよ。
ちょっとかわいそうな実験ですが、あ、やっぱりそうなんですね。それだと人間にも同じことが言えそうですね。
はい、人に関しては睡眠時間と寿命の関係を調べた研究データがこれ多数報告されています。総じて睡眠時間が短いと寿命が短くなる、そういう傾向にあるという結果が出てるそうです。
なるほど、ちょっと怖いデータですが、睡眠時間をしっかり取らないと寿命に関わるということですね。
はい、加古さん、確かに睡眠は量も大事ですが質も大事ですよ。
質？あまり考えたことがありませんでした。社長、睡眠の質とは具体的にどういうことを言うのでしょう？
はい、睡眠の質というのは質の良い睡眠をとると言い換えると分かりやすいかもしれませんね。それにはそもそも睡眠はどういう役割、理由でとっているか、そこから説明する必要がありますね。
睡眠の役割ですか。ではお願いします。
はい、睡眠の役割はいろいろありますが、主なものとしていくつか挙げますと、まず自律神経を整えて脳と体を休めるというのがあります。
脳と体を休める、これはわかります。体感的にわかりますね。頭もすっきりするし疲れが取れるという実感もありますね。
はい、この時大切なのは自律神経が整うということです。
自律神経？
はい、自律神経は意思とは無関係に働き、体と心をベストの状態に保ち続ける神経のことで、交感神経と副交感神経の2種類からなって互いにバランスを取りながら体の状態を整えています。ちなみに日中は交感神経が優位に働き、夜になると副交感神経が優位になって体を休める準備をします。睡眠は副交感神経の働きを高めてくれているんですね。
なるほど、自律神経を整えてくれるんですね。そして体と脳を休める。
はい、でもね加古さん、脳の一部は睡眠中もせっせと働いています。眠っている間に記憶の整理をしているんです。
記憶の整理ですか？
はい、整理とはいるものといらないものを分けていらないものを処分するという意味があります。日中大量の情報が目や耳やこの五感を通じて入ってきますよね。それを整理して覚えておくものは記憶として定着させます。それとね、嫌な記憶はね消去するんですよ。
え、消去というと忘れさせてくれるんですか？
そうです、眠り始めてから約90分、ノンレム睡眠という深い眠りに入ります。この間に嫌な記憶を消去してくれるんです。
へえ、それじゃあ嫌なことは一晩眠れば忘れるなんていうのは本当のことだったんですね。
そういうことです。それから記憶の定着と言いましたが、体が覚えた記憶、つまりスポーツの技術とか何か習い事の技術、こういうのも含みます。しっかり睡眠をとらないと上達しないんですね。
それもそうなんですね。
はい、それからホルモンバランスを整える、免疫力を高めるという働きがあります。
ホルモンですか？
はい、ホルモンは体のさまざまな働きを調整する物質で、ホルモンの働きが悪いと健康を維持するのが難しくなります。ホルモンは100種類以上もあって、分泌が多すぎてもダメ、少なすぎてもダメです。心と体にさまざまな障害が起こってきます。
それが睡眠で大きな影響を受けるわけですね。
そうです。例えば皆さんがよく知っている成長ホルモンは睡眠初期のこのノンレム睡眠の質で分泌量が左右されることが分かっています。よく寝る子は育つと言いますが、これも正しい表現だということですね。
寝る子は育つ、本当ですね。
はい、 そしてこのホルモンや自律神経が免疫力に大きく関わっています。そしてもう一つ、睡眠中に脳のゴミを除去してくれます。
え、脳のゴミですか？
はい、脳が活動していると脳内に老廃物、つまりゴミが溜まっていくんですね。このゴミはアミロイド β と言いまして、認知症を引き起こすリスクを高めることにもなります。
そうなんですね。子どもから高齢者まで全ての世代で睡眠が重要ということなんですね。
その通りです。まあ今言ったような睡眠の大切な役割が満足に果たせなくなったら、僕たちのこの体や心にどんな影響が出るか、よく分かっていただけたと思います。
はい、よく分かりました。本当に良い睡眠を取らないといけないというわけですね。
はい、じゃあそれではお待たせいたしました。どうすれば質の良い睡眠が取れるか、それはですね、
え、ちょっと待って、それはですねってこっから、
はいはい、
ちょっと社長今回も時間です。
あれあれ
また聞きたいです。池田社長の健康深い話、大井建設の池田豊社長とお届けしています。ではここからは広報の浜崎玲子さんにとっておきの情報をしていただきます。では浜崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は10月にご紹介した新商品草なしくんと、その草なしくんを使って雑草対策をした島田市川根町の高木院様をご紹介します。
はい、確か草なしくんというのは薬剤を使わない雑草対策でしたよね。
はい、草なしくんに含まれているのは便秘薬にも使われる酸化マグネシウムという天然成分です。この酸化マグネシウムの働きかけにより、植物に必要な3つの要素、太陽の光、水、養分、この中の養分がない状態になります。養分がなければ新たな種が飛んできても発芽しにくい環境になりますね。また花壇を作りたい方は地面から4センチ以上掘って根っこが草なしくんの下になるように植えてくだされば大丈夫です。ちょっと固めの土ですが水はけがよく、スコップで掘ることもできます。この草なしくんを敷き詰めた広場が島田市川根町に完成しました。場所は川根町みなりにある内科小児科の高木院様です。高木院様の歴史は古く、なんと江戸時代からなんですよ、加古さん。
すごいですね。
すごいですね。現在の院長高木隼人先生は7代目です。何百年も川根の医療を支えてきた高木院様の現在のお困りごとは1メートル以上の高さに伸びる雑草でした。そしてあらゆる雑草対策を検討した結果、草なしくんを採用してくださいました。そこで11月10日日曜日13時から19時まで広場のお披露目マルシェを開催します。主催は高木院様と広場をデザインした滝造園さん、そして大井建設です。高木先生からは先着100名様に地元の和菓子をプレゼント、お菓子のつかみ取り、ヨーヨーすくいもあります。他にも10店舗以上の出店やドラムサークルという参加型の楽器演奏やミニライブなど盛りだくさんです。広場にある千段という大きな木に暖かな色のイルミネーションもつけました。車椅子の方も利用しやすいテーブル付きのベンチもあります。ぜひ高木院様の広場でくつろいでください。詳しくは大井建設のホームページや SNS をご覧ください。
はい、ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。